それでは始めたいと思うんですけれども、最初に週報 の日付が1日間違っておりました。申し訳ありません。お詫びして訂正させていただきます。それではお座りのままで備えの賛美歌の58番を歌いましょう。 ただいまより2008年2月3日高胆節第6手術の礼拝を始めます。主を尋ね求めを見出しうるときに、呼び求めを近くにいますうちに、主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。お差し支えのない方はお立ちいただきまして、唱詠の539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものになればなり。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌の566です。それでは使徒信条。
我々は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我々はその御子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしより生きたりで、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖の交わり、罪の許し、体の恵み、年への命を信ず。アーメン。
賛美歌の514番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き神様、今朝も私たち一人一人があなたによって健康に恵まれ、ここ街道に集められましたことをまず感謝いたします。そしてこの過ぐる一週間をあなたのお守りのうちに、喜びのうちに、そしてまた無事に過ごすことができましたことを合わせて感謝いたします。その一方で、あなたの教えをともすれば忘れてしまう弱い自分があったことを告白しなければなりません。ですからどうかこの時この場にあって、あなたの言葉を謙虚に受け止める心の静けさを与えてください。あなたはこの世を愛し、私たちのために、またあらゆる人類のためにあなたの独り子を与えてくださいました。そしてその主もまた私たちのためにご自身を与えて十字架への道を歩まれました。人がその友人のために自らの命を捧げることほど尊い愛はありません。私たちのためにご自身を捧げられたその主の愛を心にしっかりと留めて、また日々忘れないようにさせてください。聖歌隊の皆さんの日々のご奉仕に感謝します。どうぞあなたがその指揮者として聖歌隊の皆さんと共にいてくださり、その技を支えて差し上げてください。そしてその賛美の心があなたに届きますように、またその歌声によって私たちの心も癒されますように祈ります。17日に予定されています全体バザーのために、今私たちはその準備をしております。子どもたちも含めまして、この教会の会員一人一人が力を合わせることで、高野原の地におけるこの教会の伝道の技をあふれんばかりの祝福で満たしてくださいますようにお願いします。本日は定例の役員会が予定されています。その会の始めから終わりまで、あなたが役員の一人一人をお支えくださり、あなたの御心にかなう決断をすることができますようにお導きください。大学一般入試の季節です。そのために長年にわたって準備をしてきた多くの若者がその力を十分に発揮して、それが悔いのないチャレンジとなりますように、この間それぞれの心と体の健康をお支えください。病気のところにある人、その方々を看病されている人、 高齢でお体が不自由な人、またその人々を介護されている人、今日の日曜も働かなければならない人たちをどうかあなたが覚えて差し上げてください。家庭で、病院で、そして職場で、これらのすべての人たちがあなたの愛を感じることができますよう、皆さんを支えて差し上げてください。今日これからお話しくださる遠藤牧師を強めてください。そしてその説教を通してあなたの御言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。そしてあなたの愛を一層しっかりと心に刻み、希望のうちにこの街道を後にすることができますようにお願いします。ここに集まりましたお一人お一人の願いと感謝に合わせまして、尊き主の御名を通してお祈りします。アーメン。
主の御かしら
聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書13章36から38節とルカによる福音書22章31節から34節までです。
シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか？イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか？あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか？はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。
イエスの大事な弟子であったペトロがイエスを裏切る、まあイエスをこれから、裏切る、もしくは離反するという、そのことが書かれている、まあ4つの福音書すべてに書かれているのですけれども、そのうちの今日は2つの福音書からその裏切りの事柄、特にその後私たちがどう生きるのか。イエスはその裏切りに対して非難しているのだろうか、それともその中にその後のことを予告して何らかの良いことを期待して語っているのか。特に今日は前半の主よ、どこに行かれるのですかという言葉、それからその後の後半の部分、イエスを裏切った後、弟子たちがどう生きるのか、そのことのヒントを、今日は少しご一緒に見て考えていきたいと思うのです。36節のところをまずお読みします。シモン・ペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか？イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。イエスがペトロとの会話の中で、イエスがこれから私たちの元を離れる、去っていく、そう語った時にペトロが、主を一体どこに行かれるのですかと問います。 以前一度紹介したことがあるかと思いますが、シェンケビッチという人が書いたクォ・バディス、ラテン語で、クォ・バディス、その後にドミネ、主という言葉がついて、主よ、どこに行かれるのですかという、小説。それから、その小説が、映画となりました。シェンケビッチという作家は、もともとポーランドにいて、そして、ロシアの、支配下にあった。悲惨な境遇を、追っていた、ポーランドの農民たち。ロシアの支配下にあった苦しい農民たちのことを、描いていきました。そしてその代表作の一つが、クォ・バディス。この小説は、紀元1世紀ぐらいの初期のキリスト者たちが、ローマの、ネロという皇帝によって迫害を受けた。その場面。そのネロの迫害にもめげずに、信仰をこう、なんとか守り抜いていく。その内容が、この小説、それから映画になっています。そのクォ・バディスという、小説、もしくはその映画の中の、一番ターニングポイントというか、その、物語がですね、展開する場面で、この、主よ、どこに行かれるのですかという、この言葉が、用いられます。ローマのネロという皇帝がキリスト者を捕まえ、そして、その、キリスト者たちが、その、教えを捨てるためにですね、いろんな、攻め句を、考えるわけです。それで、火の中に、教徒たち、キリスト教徒たちを、十字架にかけ、下から火で炙ったり、ライオンがいる、そのライオンが、その、キリスト者たちを、襲うことができる。それをローマの円形劇場、コロッセオの中で成した。そのような、場面が出てきます。そして、ペトロは仲間たちから、あなたは生きなさい。あなたはその命を守って。そして、今ローマに留まっていては危険なので、あなたは、ここから離れて、生きて、私たちのために、教会のために、生き延びてほしい。その願いを受けて、ペトロは、ローマから離れようとします。ところが、アッピアというところ、アッピア街道と呼ばれるところで、ペトロは、自分と正反対の方向に行こうとされる方に出会いました。自分がローマから離れて、ある意味仲間を見捨てて、逃げる道を歩む。ちょうどその反対側、自分が行く先と正反対にローマに向かおう。その、キリスト者たちが行けば死が待っている。そのところに、向かおうとされる方に出会います。ペトロはそれが復活の主であることに気がつき、そしてなぜ自分が行こうとしているローマと反対の方に主は向かっておられるのか。そこで、この場面で、クォ・バディス、ドミニ、主を一体どこに行かれるのですか？自分はローマから離れ、仲間から離れ、生き延びるために行こうとしている、その方向と正反対のところに、復活のイエスが行こうとしている。主を一体どこに、その正反対の方向に一体何が待っているのか。イエスは、復活のイエスはそこで、ペトロよ、あなたが今捨てて逃れようとしている、そのローマの都に 私は今から行くんだ。そしてそこで苦しんでいる人と同じように、私も再び十字架につけられよう。自分がローマから逃れ生き延びるために歩いていたペトロ、しかしその反対側、むしろその死に向かって歩まれるイエスの歩みがあった。ペトロはその言葉を聞いて、自分も従う、自分も主に従う、そしてローマに戻り、仲間を勇気づけ、最終的にはそこで処刑を受ける。ペトロがその歩みをちょうど180度転換する。自分と正反対を歩まれる主に出会い、そして主の行こうとされるところに従っていく。これがシェンケビッチの書いたクォバディスの一つのちょっと転換点になるところであります。これが元に、このシェンケビッチのクォバディスの元になっている今日読みました聖書のところ、そこでもシモン・ペトロ、まだ生きているイエスに、主よどこに行かれるのですか。この時のペテロはイエスが一体自分たちの元から離れどこに行かれるのか全くわからない。先ほどまで新しい掟、愛の掟、そして足を洗うということをしてくださった主がどこへ行かれるのか全くわからない。純粋にあなたはどこに行かれるのですか。イエスの答えは、私の行くところにあなたは今ついてくることはできない。イエスはこれから自分が進むであろうその道について、今は一緒に行くことはできない、今ついてくることはできない、しかし後で、あなたは後で私の後をついてくることになるという言葉を残しています。後でということをもう一度後で取り上げ、後でごめんなさいね、後でという言葉について、後ほど、取り上げますけれども、今はついてくることができない。その場にいたペトロは、なぜ、37節にあるように、なぜ今ついていけないのですか、どうして、私はその覚悟を持ってます、あなたと一緒に、命を捨てるほどの覚悟を持ってあなたの後をついていきたいと思ってるんです。そのことを必死にこうイエスに対して必死にこう訴えるわけです。イエスはしかし、その命を捨ててもついていきたいというペトロに対して、私のために命を捨てると言うのか、はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。命を捨てる、その言葉、それほどの、ま、覚悟も、イエスの後を、従って自分はもうその命を捨ててもいいと、その言葉に対して命を捨てると言うのか、書かれていませんけれども、三度私を知らないと言い、そしてあなたはそこで命を捨てることはできない。今ついてくることはできないという言葉に従うかのように、今あなたは私についてくることはできない そして命を捨てると語っているけれども、今あなたは命を捨てることはできない。少し言葉を見ておきたいと思いますけれども、命を捨てるという言葉は、ギリシャ語の ティティミという言葉が用いられています。もともとは何かを置く、それから何かを預ける、それから委ねるという言葉だそうです。そして旧約聖書の中にもいくつかその命を懸けるとか危険を、として命を捧げるという用法が、イザヤ書、それから、エゼキエル等に出てくるようです。そしてその中で、イザヤ書の53章に出てくる言葉が、まあ、この言葉と共通していると思うんですが、その置くとか委ねる、捨てるというよりは、多くの人の、まあ、身の代金として自分の命を捧げると、命を、まあ、こう放り投げるというよりは、その命を捧げることによって人の命を救うというか、人の命を買い戻す、贖うという言葉、買い戻すという元の意味がありますけれども、自分がその命をですね、捧げることによって買い戻す、その人の命を、もう一度、生かすために、命を、まあ、神様に委ねるという言葉です。ですから命を捨てて、命を主に委ねて、その命に引き換えに新しい命を守る、まあ、そのようなニュアンスでしょう。そしてイエスが語った知らないという、これもギリシャ語でアルネオマイという言葉、これも知らないという意味もありますけれども、退けるとか否む、これもかなりきつい意味合いがあるそうです。その知らないというよりも、どちらかというと縁を切る、離縁するとか絶縁する、まあ、その人間関係がですね、完全にこう断たれてしまうという、そういう意味合いの言葉であるそうです。ですからイエスがここでペトロに対して、あなたは三度私のことを知らないと、私はイエス様知りませんよという、そういう、まあ、軽いというか、その知らない、ただ私は知らないというのではなくて、もうその関係が修復することが不可能なぐらい、もう完全にこう関係を断ってしまうと。私とあなたとの関係が今までなかったかのようにもう断絶してしまう。完全にその関係を、まあ、断ってしまうという。そこには、イエスと今まで歩みを共にしたことが全くなかったかのような完全な裏切り、完全な断絶をこの言葉は意味しているようです。さらにイエスは三度私のことを知らない、三度という言葉、教科聖書の中にたくさん出てきますけれども、三度、誓うとか、三度、否定する。これは、まあ、複数異凡に帰らずという言葉がありますけれども、もう二度とその道を引き返せない。その裏切った、この断絶をですね、もう一度ごめんなさい、もう一度やり直しましょうとか、もう一度あなたとの関係を作り直しましょうということがもうできない。三度、完全にこう断絶してしまうということは、全くそこで関係が断たれてしまう。これが元の言葉に込められているニュアンス。ですから、イエスは命を捨ててまで私はあなたに従いますと言ったペトロに対して、 あなたはもう引き返すことができないぐらいの大きな大きな裏切り、もう二度と私との関係を修復することができないような形で私を裏切る。ペトロがどのような思いでこの言葉を受け取ったのか。今までイエスに従い、そして命をかけますと。命をかけて私は捨てます。でも、もう引き返せないような断絶が私たちの間にはあるんだ。完璧な裏切り。引き返せない裏切り。しかし、イエスはその、初めのペトロの、主よどこに行かれるのですかという言葉のところに、今ついてくることはできないが、後で、ついてくることになる。引き返せないほどの裏切りをなす、ペトロに対して、後で、後であなたはついてくることになると。一体どういうことなのか。ルカによる福音書の中にそのヒントが隠されていると思いますので、ルカによる福音書のところを見て、そこから後で出会うことができる。後でということを考えたいと思います。同じこのペトロの離反を予告するというところで、ルカによる福音書は少し違った書き方をしています。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。ルカによる福音書では、シモンペトロとそれから他の仲間たち、弟子たちを小麦のふるいをかけてですね、そこに残るものと、落ちていくもの、そのふるいにかける、今その試練はふるいにかけるようなことであると。ここにイエスの祈りが、書かれています。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だから、あなたは、立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒なら、牢に入って死んでもよいと覚悟しております。と言った。イエスは、ペトロ、言っておくがあなたは今日、鶏が鳴くまでに、三度私を知らないと言うだろう。最後の下りは、ほぼ共通しています。ペトロが自分の命を、かける、牢に入って死んでもいいと、まあ、そう覚悟しているとイエスに、語る。そしてイエスは、いや、三度私を知らない。同じ言葉ですが、完全に私を、その関係を断つであろうと。しかし、その前に書かれている祈りが、少し、ヨハネとは違っています。その信仰がなくならないように。これから、イエスをですね、完全に裏切る、ペトロ。その完全な断絶をなそうとする、ペトロに対して、もしかすると信仰がなくなるような状態、信仰を失ってしまうような苦しみをあなたは感じるかもしれない。あなたのその歩みの中で私と関係を断ってしまうことによって、今まで培ってきた信仰が全く台無しになる、全く意味のない ものになってしまうかもしれない。それぐらいのこう痛み、苦しみをあなたは負うかもしれない。イエスはその信仰がなくならない。すなわちイエスを裏切って完全に断絶してしまうその後悔、裏切った後の苦しみ、それにも関わらず、引き返せないほどの三度の裏切りがあったにも関わらず、イエスは祈りました。信仰がなくならないように。そして、その後どうなるのか。立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。信仰が失われるような、意気消沈するような状態。イエスが復活する前の場面でも、弟子たちはローマの当局の人たちから捕まえられないように部屋の中に鍵をかけて、その部屋の中に隠れるように怯える様子が描かれています。そこにはまさに自分が従いますと誓ったイエスを裏切った弟子たちの弱さ、さらにそれでもなお怯えているイエスを失ってどうしていいかわからないその怯え、苦しみ、悲しみが描かれています。信仰がなくなってしまうような状態、それを知ってか、立ち直ったら兄弟たちを力づける。すなわちイエスは ペトロに対して例え私を三度裏切る、もう引き返せないような状態になったとしても、それでもなお私はあなたの信仰がなくならないように、そして立ち直って再びあなたが人々を勇気づける、力づける存在になる、そのことを私は祈っている。後で私に従うことに、後でついてくることになる。十字架の道のりの中で一旦ペトロはイエスから離れます。ペトロはその途上で多分何度も何度も主よ、あなたはどこに行かれるのですか、三度裏切った後イエスが十字架への途上に行くとき、主よ一体あなたはどこに行かれるのか、十字架にかけられたとき主よどこに行かれるのか、なぜその十字架から降りてローマの兵士たちを打ち破って私たちのところに来てくださらないのか、十字架で死んだ後部屋の中で怯えていた弟子たち、主よ一体どこにあなたは行かれたのですか、 何度も何度もペトロと弟子たちはこの問いを問いかける。しかし初期道の小説で自分とは反対方向に行かれる主に出会った。どういう形で出会ったのか。復活のイエスに出会ったシモン・ペトロは全く今までの人生の悩みとは違ったような態度で、後で主に従う、後で主の後をついていく、そして後で傷ついた仲間たちを勇気づける、信仰がなくなりそうになっている友を勇気づける存在になりました。私は私たちの歩みの中で、やはり私たちも神様一体どこにおられるのか、どこに行かれるのか、そしてむしろなぜ今一緒にいてくださらないのか、どうして後でなぜ今と問うことがあるかと思います。ペトロの離反、そしてイエスの祈りの中には、私たちがその歩みの途上で鶏が鳴くまでに三度裏切ってしまう、神を裏切り人を裏切ってしまう、残念ながらそれを止めることはできない。しかしそこで私たちが関係を知らないということで関係を切ってしまって、それで終わる関係ではない。イエスが私たちとその関係を結んだ信仰によるその関係性は、例えば私たちが三度完全に裏切ったから耐えるものではない。許しのところで7回許す、いや7回を70倍してそれでも許しなさいという、まあ、そのところが出てきますが、私はイエスの私たちへの祈り、たとえ7度を70倍した裏切り、主に命をとしてでもついていくと言っていたその下の根が乾かないうちに裏切ってしまう私たち、それでもなおイエスは祈る。信仰がなくならないように、そして立ち直った時にあなたが兄弟たちを力づけるんだ、その裏切りを体験したあなたこそが傷ついた一人一人を慰め、力づけ、そして本当のイエスの十字架の道に従うことができる。その希望を持って私たちは歩みたいと思うのです。お祈りします。神様、あなたの弟子であったシモン・ペトロは命をかけてでもあなたにお従いします。しかし主が三度私とその関係が全く断たれるような形で私を拒否し離れていくであろう、その言葉が残されています。しかしその前にイエスはルカによる福音書でよれば、 信仰がなくならないように、そして立ち直った時に勇気づけることができる。ヨハネの福音書では、後で私に従うことになる。私たちもまたあなたに従うと決心し、しかし日々の生活の中で知ってもしくは知らずにあなたを裏切ることが何度も何度もあります。あなたは弟子であるペトロの人生を変え、後にまさにその言葉通り人々を勇気づけ、イエスの十字架の後をしっかりと追っていく歩みを備えてくださいました。どうか私たちもその日々の中で、特に裏切ったその罪の意識に苛まれるときに、どうか私たちがあなたの祈りを思い出すことができますように。今あなたに従うことができない私たち、しかし必ずあなたの祈りによって信仰を捨てずに、そしていつか私たちはペトロのように立ち直り、人々を勇気づける存在になる。どうかそのことに希望を置いて、この歩みを成していくことができますように導いてください。この祈りを集まりました一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは、差し支えのない方をお立ちいただきまして、賛美歌の243番を歌います。 どうぞお座りください。
ただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に讃えられています。大いなる恵みを感謝申し上げます。あなたの深い憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに至るものである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために 主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。今から分散いたしますが、真ん中の少し薄くなっているのがジュース、それから外側がワインです。 これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを真中よしみさんに、鍋島幸男さんに。ではお座りのまま賛美歌の205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。 これで聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
お座りのまま賛美歌の547番を歌います。
今日誕生日をお迎えになられる方がおられますので、その方を覚えてお祈りしましたいと思います。岡原のり子さんです。ではお祈りします。神様、私たちの敬愛する姉妹である岡原のり子さんのその尊い命を与えられた誕生の時を覚えて祈っております。どうか、あなたがのり子さんのその歩み、特にその信仰の歩みをあなたがこれからも守り導いてください。のり子さんはかつて役員、そして婦人会の委員として教会のためにそのために心を尽くして働いてくださいました。その後も見えないところでたくさんの祈りを私たちに注いでくださっています。どうかあなたがこれからもその歩みの中で導きと恵みを豊かに満たしてください。どうかその歩みをあなたが支えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。岡原のり子さん、後ろのところに。おめでとうございます。以上です。
それでは修法に従いまして牧会報告をしてまいります。右側のページになりますけれども、本日の集会、聖歌隊の練習と、それから2月の定年役員会がございます。今週の集会等ですけれども、6日の水曜日の午前10時半から聖書講座で、同じく6日の午後7時から晩祷会がございます。9日の土曜日には街道の清掃が予定されておりますけれども、ご奉仕くださる婦人会の皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。それから、遠藤牧師の予定ですけれども、ご予定ですけれども、7日の木曜日の午後が面会日になっております。自習手術2月10日です。いつものように10時半から、受難節第一手術ということで、どうぞ覚えてお集まりください。その日の礼拝後の集会ですけれども、コーヒーアワー、聖歌隊の練習、それから CS の教師会がそれぞれ予定されております。集会行事の予定ですけれども、たくさんございますけれども、いくつかご紹介しますと、まず2月の11日月曜日祝日にあたりますけれど、 CS の雪山遊びです。それから2月の12日には教区教会婦人会連合の信徒講座がございます。それから中ほど少し下ったところに、中高生会として3月1日土曜日というふうに案内をさせていただいておりますけれども、この日が登校日であるということが判明したそうですので、1週間遅らせまして、3月の8日8日に開催したいということです。よろしくご訂正の方お願いします。それから3月の16日の日曜日に教会総会の1位を予定しておりますので、どうぞお覚えください。裏の面いきまして、3月の23日がイースターの聖餐礼拝に今年はなりますので、お覚えください。それから下の方のお知らせとご案内ですけれども、2月17日に、教会全体のバザーを予定しております。お寄せいただきたいものとかですね、それからその日どういうことを考えているかということについては、それぞれお読みいただければと思うんですけれども、検品の方です。お持ちいただけるものがありましたら、ぜひご用意いただきたいですし、もしそれお持ちいただくのが大変なものがありましたら、牧師の方にご相談ください。私たちの方でもらいに行くことも考えますので。それから服なんですけれども、服のなんていうんですか、リサイクルっていうんですか、リユースっていうんですか、については、子ども服に限定をしたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。それからその下に総会資料作成のお願いということで、先ほど申しましたように総会が近づいておりまして、その資料を準備する必要がございます。ご担当いただく皆さんにはご案内を集報ボックスに入れておりますけれども、申し訳ありません、ちょっと私の方でご案内する日にちを間違えました。ご訂正をお願いしたいと思います。それから締め切りが2月の24日になっております。スケジュール厳しい中ですので、ぜひこの締め切りについてはご協力をお願いしたいと思います。何かございましたら私の方まで、おっしゃっていただければと思います。よろしくお願いします。それから、クリスマスの集合写真の締め切り、今日が最後ということに、考えておりますので、よろしくお願いします。そして最後に、今週の水曜日2月3日から、受難節に入ります。どうぞお覚えください。何かありますか。はい、それでは、グリーティングをお願いします。前後左右の方とお名前を交換してください。それでは、差し支えない方はお立ちいただきまして、正英の541番を歌いましたと、祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に添いました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. ちょっと。 て、一番はこの8小節までは女性のみの行為、そして9小節目、そこからは女性、そして、2ページ目の3枚目128ページの34、38